東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
10月8日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、3連休がスタートしたということで、どんな1日過ごしましたか？あと月曜日はスポーツの日の祝日です。いろんな秋がありますけどね、食欲の秋とか読書の秋とか運動の秋とか、何の秋にしましょうかね。涼しくなってワクワクしてきますね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はイギリス初のエネルギーテック、オクトパスエナジー、日本 CEO の中村はじめさんをお迎えします。世界8カ国320万件の顧客へサービスを提供、各国の他のエネルギー会社へライセンス提供している独自開発のデジタルプラットフォームクラーケンで管理されている数を含めると2500万世帯を超えるそうです。電力会社ながら、そのアイデンティティはテック企業というオクトパスエナジー。そのサービスについて詳しく伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はオクトパスエナジー日本 CEO の中村はじめさんをお迎えしています。中村はじめ、東京大学工学部卒業後、1991年に東京ガス株式会社に入社。2018年、電力トレーディング部長、2020年、価値創造部長を経て、2021年、オクトパスエナジー日本法人の代表取締役社長に就任。今実はですね、私中村さんと向き合って喋っているんですが、ちょっと隣に存在感のある子がいまして、このピンクの可愛らしい子は一体全体何者なんでしょうか？
これはオクトパスエナジーっていう会社で使っている、マスコット、はい、コンスタンティンっていう名前なんですけど。
コンスタンティン君、
はい、全国でこのキャラクター、このマスコットで、私たちの顔になっていただいてるっていう、そういうキャラクターです。
電力でタコっていうのがなんか意外で、これなんでなんですか？
いろいろ諸説ありまして、一つはオクトパスっていう会社を立ち上げる時のファンドとかいろんな方からのアドバイスっていうのがあったっていうのが一つの理由になってます。でもう一つがですね、タコっていう生き物、複数 の、 心臓と9つの頭脳を持つという非常に賢い動物と言われておりまして、そういった知能をですね、私たちのクラーケンというプラットフォームの中との親和性というのを考えて、オクトパスっていう名前をつけました。
あとなんかタコってこう賢いし、あと軟体動物ってイメージもありますもん ね、
そうですね、はい、柔軟性のある動物なので、私どもですね、お客さんのいろんなニーズにこうフレキシブルに応えていきたいと、そんな気持ちもありまして、オクトパスっていう。
なるほど、この可愛らしさの裏にはそういう動物としての賢さみたいなメッセージが込められているんですね。
テック企業として少しでもちょっとそういった思いを、実はこの可愛いキャラクターの中に込めております。
なるほど、エネルギーテック企業っていう言い方でいいと思うんですが、これテック企業、
はい、
電力会社でありながらテック、
はい、どちらかといえば、もうテック企業というのが先にありきでして、今最近いろんなデジタルテクノロジーっていうのがいろんな産業、金融ですとフィンテックだったり、はい、教育の世界であればエドテック、農業の世界ではアグリテックと、いろんなテックがあるんですけれども、そういった新しいテクノロジーを使って世の中を変えていこうという流れの中に、今回、こちらのエネルギーに初めてその最新のテクノロジーが、を使って参入してきたという意味では、我々の中ではエンテックと呼んでいる分野 まあ、新しい分野なのかなっていうふうに。
エンテックっていうんですね、
はい、エネルギーとテックをまあ掛け合わせた造語ですけども、まあ、エンテック、
はい、そのエネルギーをテックで変えるっていうのは具体的にはどういうことになるんですか？
事業者側とそれからまあお客様から見た見方ってこう両面あると思うんですけれども、一つ事業者的な方で言いますと、やはりこれからエネルギーがどんどんその再生可能エネルギー、自然エネルギーっていうのを使っていかなきゃいけないんですが、この自然エネルギー、再生可能エネルギーのちょっと難しさというのは、常にお客様でお使いいただく電気を必ずその量で発電するっていう発電のコントロールができないんですね、
はい、
もう自然任せなので、風が吹いた時に発電する、曇ったら急に発電しなくなる、こういう非常にですね、供給がするとちょっと扱いづらい、うんうん、あのエネルギーになってます。でこれをですね、うまくお客様のお使いいただいている必要な量に合わせていかにこうお届けするかっていうところが、まあ、非常にテクノロジー的に難しいところもありまして、それを一つ大きなポイントかなというふうに思います。それとあともう一つ、今度お客様、お使いいただくお客様からいたしますと、一つは料金プラン一つとってもですね、非常に例えば、自分が夜型の生活をしてたりとか、日中あまり電気を使わないお客さんもいれば、逆に日中たくさんお使いいただく人もいて、まあ、そういったその自分のライフスタイルに合ったカスタマイズされた料金プランが欲しい、やっぱ自分に合ってお安く使えたりっていうプランが欲しい、あるいはあるお客さんからすると、まあ、新しく例えば電気自動車とかを買ってみて、うまくその電気自動車にこう電気をチャージするにあたって、ちょっとどんどんどんどん電気代高くなると嫌だから、うまく安い時間帯に充電してくれるようなプランが欲しい、まあ、こういったいろんな電気の使い方がある、それぞれのお客様に合ったプランだったりサービスをどんどんどんどんカスタマイズして提供していく、まあ、ここをうまくですね実現していくのがそのテクノロジーだっていうことなので、まあ、お客さんからするといろんなあの使い方、自分に合った使い方のプランをいろんなまたある中からまあ選べて、まあ、それを使って生活していくっていうようなことができるようになるというようなことになると思います、
ね、電気使う時間帯って確かに生活スタイルによって全然違いますもんね、
はい、常にそのお使いする時間帯と発電するものっていうのが全体がこうバランスしてないといけないんですね、なのでやっぱその使い方に合わせてどんな風な電気を組み合わせてお客様にお届けすればいいかっていうのは、まあ、事業者としてお客様に提案する、まあ、腕の見せ所というようなことになると思います。
電力もカスタマイズというかオーダーメイドの時代になってるみたいな感じなんですかね。
そうですね、今もうテクノロジーっていうのはどうもそこまで来てまして、どんどんどんどんカスタマイズしたもの、自分に合ったものを選ぶ時代っていうのがすぐそこに来るというふうに思います。で、全てのお客様の、まあ、コンシェルジュ的なサービスを、まあ、実現するのが一元管理で全部の仕事を構築したプラットフォーム、クラーケンということになります。
はあ、クラーケンの強みはその一元管理にあるんですね。
データからいろんな処理するものから全てを一つのプラットフォームで実現しているというところに強みがあるかなと思ってあります、う
ん、全て網羅しているからこそ、その顧客との会話とかその顧客体験を生んでいくし、なんかファンも増えていくみたいなところにつながるんですか？
はい、私どもとしてはもうそれを命と思っておりまして、しっかりとプラットフォームを今大事に大事にこう育てているというところになります。
クラーケンが支えてるってなんだかすごく頑丈な感じがしますね。
いずれにしてもタコにちなんでるような名前ではあるんですが、まあ、でっかい海の怪物なので、
はいはい、このオクトパスエナジーが日本に参入してきたのは2021年のことということなんですが、
はい、
ロンドンでの創業は2015年、
会社を立ち上げたのが2015年、事業をスタートさせたのはその翌年の16年からになります。
まだまだじゃあ 5,6 年の企業ということですが、はい、日本ではやっぱり電力を売る会社って昔からある会社ってイメージがまだまだ強いですが、はい、これイギリスでの今のオクトパスエナジーの位置づけってどんな感じになってますか？
はい、2016年に、まあ、新興のエネルギー企業として事業を開始してから、まあ、わずか5年ちょっとの間で、うん、今イギリスの中ではシェアで第4位、顧客満足度、もしくはもう働きたい会社ということでは、まあ、ナンバーワンっていうような評価を得てまして、かなりイギリス国内では注目を集めている会社になります。
ということはイギリスの国民の皆さんは、はい、このコンスタンティン君を見たら一瞬で電力っていう言葉が浮かぶんですか？
はいはい、街のあちこちにこのコンスタンティン君のあったポスターだったり、まあ、デジタルサイネージみたいなのが出てまして、国内では認知が広がっているキャラクターになります。
そのシェアが、ね、高いというだけあって今世界8カ国320万人以上の利用者がいるということなんですが、はい、これだけあの他の電力会社を押して利用者が増えたっていうその強みとか特色ってどのあたりにあるんですか？
はい、もうまさに先ほど申し上げた、まあ、テクノロジーを使って今までにないあの価値をお客様にお届けするっていうところがポイントになります。テクノロジーって一言で言いますけれども、まあ、どちらかと言いますと自分たちでしっかりとですねあのプラットフォーム、エネルギーによるプラットフォームっていうのを独自で開発をしてるっていうのが1点、それからそのプラットフォーム上でお客さんから何かあのいろんなお困りごとだったりいろんなリクエストがあったことを全て一人のコミュニケーターさんオペレーターがその場でお客様対応を完結することができる、まあ、そういうワンストップの、まあ、コンシェルジュ的な対応ができるという点が2つ目ですね。であと最後は、まあ、一般的に私どもが、エネルギーを供給する、まあ、お客様っていうことなんですけども、オクトパスにとってはですねただのお客様じゃなくてでこのコンスタンティも含めて会社のファンになってもらいたいと、つまりファン作りを一生懸命しているというのがオクトパスの特徴になります。
あの西海岸の例えばコスメメーカーとか そのファンを巻き込んだマーケティングみたいなものに若干近いんですかね？
そうですね、やっぱりこれからエネルギーってただ価格が安くて当たり前っていうよりももっともっと、うん、今世の中で起こっているような、例えば社会に説法ですけど今ものすごくあのエネルギー価格がまあ高騰していてお客さん大変だった、それなんでなんだろう、どういうことになったの、どうすれば家計の質を抑えられるか、そういったこう知りたい要求っていうのは多分お客様もどんどんどんどんお持ちだと思うんですね。やっぱそれに対してちゃんとお答えしていく、アドバイスしていく、いろんな形でお客様のためになることをやっていくっていうことをやっぱりこれからはそういったエネルギー会社っていうのがどんどん求められてくると思いますし、お客さんとの関係っていうのはすごくすごく大事になってくると思います。
お客さんとの向き合い方とか距離感がまさに革命だったと、顧客体験を作っていくっていうことをなさってるんですね。はいはい、もうなんかどの話を聞いても新しくて、なんだかちょっとその電力の話をしているのにワクワクしてしまっている自分もいるんですが、電力に新たな風が吹いてきたという感じがしています。現在やっぱり、まあ、日本円安っていうのもあって、まあ、物価も上昇しているし何でも高くなっている印象もあるんですが、特にあの電気代もまあどんどん高騰しているのかなっていう印象はあって、正直今市場厳しいのかなと思いますが。
はい、おっしゃる通りです。
遠い世界の話ではなく自分たちのエネルギーを自分たちで守らなきゃいけないっていう、あのちょっと危機が迫ってきたという感じはありますよね。
そうですね、これから特に短期的にもおっしゃる通りですし、うん、ちょっともう少し中長期的な目で見ますと、やはりその化石燃料っていうところを徐々にやっぱり減らしていかなくてはいけない、古いやっぱり石炭火力も含めたいろんな発電所を効率のいいものに変えていかなきゃいけない、まあ、そういった中でやっぱりあの少し皆さんにもやっぱり効率のいい、あるいはあの省エネだとかあの非常に上手なエネルギーの使い方っていうのをしていただきながら、持続的な社会に向けて取り組んでいくっていうのが求められてくると思います。
いかがですか、実際入ってきてまだまあ1年くらいということですが。
そうですね、うん、まあ、ちょうどあのイギリスの会社と、まあ、日本の会社の合弁として立ち上げてるんですけれども、ちょうどあの立ち上げた今年の1月って実はそのコロナ禍で、うん、まあ、合弁と言いながらですね、あの最初はずっとイギリスと日本ともオンラインでつなぎながら準備をしてたって、まあ、そういう状況でございます。なので、まあ、実はもう今ようやくイギリスの方にも日本に入っていただいて一緒に仕事をしてるんですけど、まだそういう状況になってから 3,4 ヶ月ぐらいしか経ってないんです。
ようやくじゃあもう本気のアクセルが踏めてるというか、
は
い
は
い、
なので実は正直もうこれからかなっていうのが感覚ですね。
なるほど。改めてこうオクトパスエナジーのミッションですとか目指すものってどんなところになりますか？
エネルギーをテックの力で変えてみたい、もう一つが地球に優しい自然エネルギーをそのテックの力で世の中に普及させていきたい、うん、まあその2つがやっぱりこう社会的なミッションで、まあ、私たちが実現したいものになってます。
うん、 ちなみにこれって今もうオクトパスエナジーさんで日本の我々国民は契約することってできるんですか？
もちろんできます。沖縄を除く、全国のエリアで今事業をしておりますので。
もう始まってるんですよね。
はい、始まっております。
それ契約したいとかってなった時って手続きって、普通の電力会社さんだとなんか電話とかのイメージなんですけど、
実は私どもではお電話では新しくお申し込みするっていうことは承ってないんですけれども、もう本当にホームページがありまして、もうそのページにログイン、なんならオクトパスエナジーと Google で検索いただいて最初に出てくるホームページを叩いていただければ、あとはもう簡単にお申し込みをするということができるようになってます。
チャッチャッチャで終わりな感じですか？
そうですね、もう本当に簡単にできると思います。
ホームページ拝見させていただいたんですが、実はこのコンスタンティン君、とっても鮮やかなピンク色をしてるんですけど、ピンクとあと紫のかなり本当にこうポップな色味で作られていて、なんか見ているだけでも電気の話しているっていうような、事務的な作業してるって感覚がいい意味でないっていうのは本当に面白いですよね。
ちょっと色がビビッドな感じにしてありまして慣れてくると可愛くなるんですけど、ちょっと最初に見られた方がこれ本当に電力会社なのかなと怪しいんじゃないのなんていうふうにおっしゃる声もソーシャルで頭に見かけますね。
日本でもこのタコちゃんをもっと見かける機会が増えていきそうですが、いやでも改めてこの中村さんのご経歴を追うと本当に面白いですよね。東京大学ご卒業なさって、東京ガスに1991年入社されて、長らくガスのお仕事をなさって、去年まさかの電力の仕事をし始めるっていう、
入社したのはもうすでに30年以上前になりますけれども、その時にはもう想像だにしないような仕事を今しておりますが、非常にエキサイティングですし面白い、そして世の中のまさに変わり目の中で今自分が仕事をしているっていう実感を日々感じながら、予想はしなかったですけども非常にワクワクしながら仕事をしています。
ちなみに私含めてぜひアドバイスとかメッセージいただきたいのが、正直そのやっぱり電力、クリーンなものとクリーンじゃないものを二択ってなったらもちろんクリーンなものを選びたいんですが、こう日々忙しい中であまりこう電力について学ぶ機会も知るきっかけもなくて、ただこういう選択肢があるっていうことを今後知ってた方がいいと思うんですよね。だからそのあたりをこう学んでいくとか楽しんでいくアドバイスみたいなものってありますか？
そうですね、まずちょっとそういう意味でいきますと、実は私どもが今提供しているサービスって2つありまして、プランがスタンダードオクトパスっていうのとグリーンオクトパスってあるんですね。このグリーンオクトパスっていうのは、その再生可能エネルギー 100% の電気としてお届けしてまして、スタンダードオクトパスの方は一般的な電気なので、いろんな発電所から出てくる電気のミックスになっていると。でどうしても今はグリーンっていうふうになると少しこうプレミアムって言いますか、お高いものになってしまうということなんですけど、なかなかそこがですね、そのグリーンな電気っていうのを使う、ちょっとハードルにもなってまして、わざわざ高い電気をちょっと使うには、家計の問題もあります、心苦しいという形になっていると思うんですけど、実は私どもではこのグリーンオクトパスというプランをですね、一番価格としては安く設定してるんです。
できるんですね。
まずはお使いいただきたいと。でそのグリーンってどういうことなんだろうっていうようなことを考える、きっかけにしてもらいたいというふうに思ってるんですね。で私どもの特徴としましては、そのもう契約したら終わりということではなくて、その後さまざまなですね、いろんなお客さんとのコミュニケーションを通じながらやってます。なのでご契約いただいてグリーンな電気を使いながら、例えば今起こっているエネルギー価格こんな高くなってるのはどうしてなんだろうかとか、それからどうやったらもう少し賢く上手に電気を使うことができるんだろうみたいな、そういったものもですね、ちょっと学んでいただきながら勉強していただくっていうのがいいのかなっていうふうに思ってます。
本来はこう価格関係なくいいもの、環境にもいいものだからこちらを選ぶわっていう選択肢ができたらかっこいいですけど、でも今お話しいただいたらクリーンなエネルギーの方が安いってことで、選ばない理由はないのかなっていう感じはしますが、ここからやっぱり、せっかく電力の自由化来ましたから、なんか自分で使う電力、毎日使うこの電気のスイッチを押すために使うエネルギーは自分で選択するってことが当たり前の中になっていきそうですかね。
そうですね、ぜひそういう世の中を作っていきたい、目指したいというふうに思っております。
はい、 いやー、かわいいですね、タコちゃん。
皆さんにこのかわいいタコを知っていただけるととっても嬉しい、
はい、本当にホームページ楽しい雰囲気というかねになっていて、さらに学びもあるということですから、ぜひチェックしてみてください。いや本当始まったばかりのね、あのチャレンジだと思いますが、中村さんも本当職種変わられたばかりということで、ここからもうチャレンジの連続という感じでしょうか。
そうですね、あの本当に日夜あのいろんなお客様の声だとか、うん、いただいた声だとかを聞きながら、もっとどういうふうにすればお客様に喜んでいただけるか、うん、あの考えながら、まあ、仕事をしておりますので、うん、もうぜひ本当にあの私どもはお客様の声に耳を傾けながら仕事をどんどんどんどん良くしていこうという、まあ、そういうスタートアップの会社でございますので、ぜひちょっとオクトパスエナジーをお使いいただきながら、もうどんどんですね、はい、リクエストがあれば、うん、それをもうチャットでももうメールでもいただくっていうのをしていただけるととっても嬉しく思います。
はい、ということで、本日はオクトパスエナジー日本 CEO の中村はじめさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はオクトパスエナジー日本 CEO の中村はじめさんをお迎えしました。いや本当に世の中のこうデジタル化が進んでいて急速に進んでいますが、水道電気ガスに関してこうデジタルの力を借りて選択の余地が広がっていくっていう時代にいよいよ突入した感じがありますね。情報を少しずつ集めてより良い生活を送れるようにしていきましょう。デジタルフォルン、フューチャーピックス、それではまた来週。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。This program was brought to you by Digital Forum.